人のネタとは違うんですけども、あの今まで その症例ネタとかじゃない話題で、あのちょっと全く別分野になってしまうんですけども、あの、先日酪農関係の団体からあの依頼がありまして、全国 の、 あの、教育農場とか消費者とつながっている農場とか、あるいはあの6次産業をやっている酪農場とかの団体があるんですけど、でそれ、先日約70名ぐらいその全国大会がありまして、その時にその農場の中でみんな抱えている農場の人たちが持っている問題っていうのがコミュニケーションだというのはもう全国共通の話題で、例えば父ちゃんと息子が仲が悪いとか話ができない、あるいは社員があの来てもなかなか覚えてくれない、あるいは辞める、あるいは今度は農場の中の日常作業でその連携がうまく取れずにミスが出ると、牛が脱走したりとか、あるいは間違って抗生剤が乳に入るとか、そういったそのあるいはあの従業員同士、経営者と従業員の仲が悪いとか、でいやいやながら仕事をする、なんか楽しくないとか、そういうあの問題を抱えているのはもう全国共通なんですよね。でそういう中からそこ の団体からそういったのをどうすればいいんだろうなっていうヒントになるようなその勉強会をしたいという依頼を受けまして、じゃ あの私ができる範囲でということでやってみました。でテーマとしては農場内のコミュニケーションはどうしたら良くなるのかということをいただきまして、で形式としては参加型セミナーというのを取りました。あの普通はティーチングといって、こっちに講師が一人立って生徒さん相手に50人100人の人たちを相手に講義をしていくというのがそのティーチングのスタイルなんですけども、参加型っていうのは参加した人たちがそれぞれ課題をあのディスカッションしながら、そこでこうお互いに学びながらで、持ち帰っていくものを増やすという手法なんですけど、これはあの NDK の得意とする分野でして、 NDK というのは農場どないすんねん研究会ですね。そういうのがありまして、あの農場周辺者の、まあ、獣医師であったり福祉員であったり受精師であったり県の職員であったり農協の職員であったり、もっとその農場に自分たちがアプローチするときに、かつてはというか、あのああせいこうせいと、まあ、いわゆる上から目線でこう指導という名前でするんだけど、実際現場は変わらないと。でそれはその農場が悪いんじゃなくて、アプローチする側、自分たちもっと勉強して、そのアプローチの仕方であったり勉強会の持ち方であったり、そういうのをもっと自分たちで勉強しようやというグループなんだけど、そういう中で の、 あのこの参加型っていうのは NDK でよく使われる手法です。で今回もその参加型という形を使ってやってみました。で、その参加型でまずいろんな資料、いろんな資料というか少し資料は何枚か配ったんですけど、その中でこの1枚のこの、これ A4 の1枚のこの資料をあの参加者に渡しています。であの参加した人は自分のとこの解決問題点とか解決したいとか、それからあのセミナーにの後に持ち帰りたいことをこの用紙に書きながら参加してくださいということで、この用紙を最初に渡しています。で、ここに自分の問題点、例えばミーティングができないとか、農場で連携がなかなか取れてないとか、仲が悪いとか、楽しくないのをどかしたいとか、各自あの課題を持って あの当日参加されてますけども、自分のじゃあまず書いて、でそこにあの出てきたヒントとして、その、まあ、私が話したネタであったり、グループでワークした時のネタであったり、あの他の人から聞いた話であったり、そういうのでヒントがあったらこっち側に書きなさい。でその他にその自分の直接問題ではないけど、これ使えるなっていうのがあったらこっちに書いてくださいというような、こういう用紙を渡して、話をあの進めました。で、当日は、60名ぐらいの参加やったんですけど、一班6名で机を囲んで10班作りまして、で、その中でそれぞれの班でテーマを決めてもらった。こっちがテーマをやるになって、参加者自分たちその6人の中でテーマ決めてと、自分が抱えた問題は社員のことよとか、あのミーティングのことよとか、そういうテーマを決めてくださいと。でそのテーマに基づいて、何十分か話をしてもらいました。で、その参加者の方々にあの事前にアンケートを取ってました。でちょっと見にくくて、あのこれちょっと細かすぎたんですけども、まあ、一部だけ紹介すると、ここのこの当日の参加者はすごくある面、その優秀なとこが多いんですよね。ミスはありますかということであるんですけど、まあ、こっちがあのいい、こっちが悪い、ここだけがそのミスについての一つのグラフなんですけど、もうほとんどないと、あってもわずかだという農場がほとんどです。あ、これ参加アンケートの数全員書かれてませんでした。あの参加する前にあの事務局に返信してくれた数です。で、結構優秀な農場が多くて、ほとんどミスがないとか、あってもちょっとだという農場がほとんどでした。で、その一方ですね、社内農場内のその提案、これ提案の場というのは、あの不満とかあるいは提案とか、そういうのを出す場がありますかという質問なんですけど、この高いのはあんましないという農場が非常に多かったですね。ミーティングは、これミーティングというのはあの、まあ、毎日、この赤くこの優秀なやつは毎日ですけど、それから週に一遍とか1ヶ月一遍、ミーティングは結構しとんだけども、不満提案を出す場が少ないという農場が多かったです。でミーティングでは毎日の作業 の打ち合わせであったりとか、そういうことをあの出してます。それからあの一つ特にあの注目せんといかんのが、経営者が従業員をどう持とうかという、ここですね。従業員への不満、従業員がよく働いてくれとうとか、一生懸命あの意欲を持ってやってくれとうのかという、これ経営者に対する質問ですけど、あの多くの経営者がうちの社員はよくやっとうと、非常によくやっとう、まあまあよくやっとう、まあそれなりにやっとうというのがほとんどなんですけど、一方従業員、これ従業員というのは、経営者以外、家族の息子であったり、奥さんであったり、あるいは社員であったりするんですけど、社員の目から見るともっと何かしてほしいというところが非常に多いですよね。こっちが経営者は自分とかはまあ自分はよくやっとうつもりなんだけど、社員から見るともっとどうかしてよという農場が非常に多かったです。でそこでのその意識のズレというかなというのが見られました。まあ、これ簡単に、まあ、当然あり得ることなんですけど、そのグラフをまとめてみると、これ楽しい農場が楽しいですかっていう質問なんですけど、楽しいっていう、こっちが楽しい、こっち楽しい農場ですね。右に行くほど楽しい、上に行くほど 不満や提案を出す場がある。で、まあ当然予想されるように楽しい農場っていうのは不満や提案を出す場が多い。ところが、楽しくない農場では不満提案を出す場すらないと。あるいは人間関係でも同じですね。人間関係についても当然同じようなことが言えます。で、当日のセミナーの中では、前もって全部自分たちで考えてっていうのはあんまし呼ばれた講師としてはそれで金ももらうのは気が引けますので、少しネタを出しまして、三輪車理論と農場では技術と人と仕組みについてという三本柱ありますよと。で、技術はみんな習うと、人工授精の仕方であったり予防であったり、あるいは飼料生産であったり乳質の問題であったりは習いますよと。いろんな情報はもうほとんど技術の情報なんだけど、問題は人と仕組みのところがほとんどの農場でうまくいってなくてごたごたして人間辞めていくというのがあるから、もっと自分たちは人と仕組みっていうところに気をつけてお互いに勉強しようやという趣旨ですけど、そういう中身について解説をしました。で、それからその後に今度各班でそのテーマを決めてもらってミーティングをしていきました。で、ミーティングをしていくときにはそのミーティングの結果をマッピングとして進めました。マッピングっていうのは模造紙の上に、こうやって書き出してその結果を、これ10版あったんですけど10版それぞれ、50分ぐらいかけて書いてもらいました。で、その戻して、各10版書いてもらった模造紙に出てきた各班の、テーマでしたけども、こういうのが出てきました。これは一つの班でも何個もテーマ出してくれきたところもありますので重複しとんですけども、連携をどうしたらいいんだろうかとか、ミーティングをどうしたらいいんだろうかとか、生き生きのした農場にしたいとか、社員を伸ばす、外人雇用とか、経営者のやることで、親子とか経営以上と何のために働くかとか、心の問題とか、こういったのが各班マッピング、こうやって模造紙に書かれてきた話題が出てました。で、それをこのいっぱい書かれたのをまとめたのがこれなんですけど、出てこんだよな、
一回閉じなきゃいけない。
それを全部をさっき出てきた模造紙をその場でライブレコーディングって言って、そのセミナーの事務局の方にエクセルファイルの真ん中に模造紙の写真を載せながら、でそれに場内で出てきた話コメントとかを追加していくやり方をしました。これも、
複製ってやつだと、
さっきね、出てきたので、一回消した。ちょっと待って、こっちです。出てこんな。
じゃあですか。いいわ。これはパスション。この部分は。じゃあパワーポイントに戻す。
パワーポイント。うん、
すいません。ちょっと画面がね。
もう一回これ、ね。
この下。その下。はい。
また最初からいいんだ。うん、こっちで
お願いします
。
うん、ああ、その下、
はい、ですか。押しますね。
優先か。
はい。
すいません。あれを全部出てきたさっきの各班の模造紙を一つのマッピングで全部まとめて矢印で結んで作り上げたのがあるんですけど、ちょっとパソコンの接続上。出てきませんでしたので、でその作ったやつは参加者に、後でそのメールでこんな話がありましたというのをまとめたやつは、送ってます。でまとめとしてはですね、自分たちは結構その農家に対してであったりとか勉強会を企画したりとかいうケースが多いと思うんですけども、でそういう時に参加者が何を持って帰れるかっていう、でそれを持って帰っていかに農場で実現してもらうかとい うそういうのをその一番のテーマにおいて、でそれを実現するためにはセミナーをする側が、どんなコンテンツとどんなプロセス、コンテンツとプロセスっていうのは聞き慣れない言葉ですけど、コンテンツっていうのはネタですね。例えば予防とか、あるいはコミュニケーションとか、あるいはその、人間関係とか、そういうコンテンツとネタっていうことなんですけど、それからどんなプロセスっていうのは、例えば、こういう机の配置であったりとか、グループワークをする班、構成であったりとか、班が3人なのか6人なのか10人なのか、あるいは、お菓子を食べながらお茶を飲みながらなのか焼酎を飲みながらなのか、そういった場をどうやって作るかっていうのをそのセミナーをこうやる側が考えることで、より参加者が持って帰れるのが少しでも増えるんじゃないかというのを考えようよという、まとめです。ちょっと獣医の業界とは違うネタですけども、一応こういうのを、やってます。以上です。
これ堀北先生がやってるやつ。
あ、そうです。
あ、ですね。
堀北先生は NDK の主要メンバーで昔から相棒です。
これ来た、これ来たって言ってますけど、でこれものすごく大事なんですよね。非常に。うちもだからもう学生さんにこれセミナーやってもらって、参加型で。
堀北先生は千葉の農祭連で勤められて、今ここ数年、日大の方で、
日大の方ですね、
臨床の教授としてこういうことも中心にしながらやられています。
僕外科が上手になるためにって言ってるんですけど、その3つはその さっきの三輪車じゃないですけど、ゴルファーの SK4 さんって言ってるんですよ。S はスキルです。で K はカインドネス、4はオネスティで、そのカインドネスとオネスティはちょっと似てるんですけど、やっぱり外科だからこう技術がこうないとやっぱダメなんで、目に見えますよね、日々努力できるんでということで、なんか一つぐらいは見やすいから、あとこのやつはやっぱり正直だとかね、誠実であるとか親切であるとか、そういうのがやっぱり非常に大事だし、臓器をいじるときもやっぱり全取りじゃないとダメですからね、そういうのを言ってるんですけど、まあどこまで言ってるか分かります。ただゴルファーの SK4 さんを真似ただけの言い方なんですけど、まあ無理、僕はそう思ってます。
NDK でやったネタとして、はい、例えば観察力を高める名画鑑賞という本があるんですけど、アメリカ人が書いた。でそれは絵画の 絵を細かいとこまで観察してみなさいと、でそれで観察力が高まりますよっていうアメリカの人が書いた本があるんですけど、で彼女はその アメリカでは軍隊とか CIA であったりとかいろんな企業であったりとかからセミナーをしてくれという依頼があるらしいんですよね。で、絵を一枚の絵を見て観察、細かいとこまで観察してその裏に何があるかっていうのを読み解く能力を上げるのはいろんな職種の人でいろんな仕事で役に立つ。で、ある大学で医学生にやらせたら診断能力が何十パーセントも上がったという実例もあるんですよね。で、それはもう当然獣医にも符合することだし、そういうのも自分たちはその、まあ、獣医技術とはまたちょっと違う分野だけど、どうやって観察力を高めるかっていうのをもっと獣医とは違う業界から勉強すれば面白いネタが世間にはいっぱいあるなというのをすごく実感しています。
例えば獣医は当然、獣医師は当然してるだろうというオキシトシンなんかって言ったら要するに子育てだとかそういうあれですね、母乳関係のやつなんですけど、医者はあんま知らないんですよね。だからいわゆるただの収縮だとかあれだという話になってるんですけど、そういったところやっぱワンヘルスの中に入ってくるんですよ。だからそういう意味でいろいろな人とこうコミュニケーションを取ることで見方ある、まあ、それは昨日僕ちょうど二世みたいなのがあったじゃないですか、騙し絵みたいなやつ、あんなのもやっぱり自分見てるとですね、いろいろなところが見えてくると、で想像力出てきますからね、思います。いや、今最近若い人はね、最近若い人って言っちゃうけど、やっぱりなんか受け身ですよね。もうすぐ自分の中で喜んでるかもしれないですけど、結構受け身的で、だから僕はですね、今若い人にも言うのは、僕も小学校の時から自分が面白かったら自分を教える立場にもやらされたんです。小学校3文校から降りてきたら理科のところなんかもう田村お前これやっとけって言って先生が言うんですよ。でそうすると僕は一番できる人と話を聞きに行ったりとか、僕の文献は家の光だったですから、家の光を見て 4H クラブの人と話していって一番仕事の上手な人で、僕はあの頃から小学校3年生でも胃観測だとか次っていうのを勉強しましたね。でその中で一番大事なのは水だってことで、僕はその同級生に全部教えたんです。だから今だったら一応家の光じゃなくてみんなネットで情報ありますから、だから自分が面白いって言ったらもう教えた方がいい、その方が手っ取り早いし一番脳に入ってます。だから受けてる間はダメですよ。だから例えば幼稚園生なんかがどっか行くじゃない、で帰ってきてお母ちゃんお母ちゃん今日はって言うじゃないですか、あの頃一番魂入ってるんです。だから自分で聞いたことを自分なりにこうやってるでしょいうようなことを3個までと思ってます。
ちょっと映りましたので一部ちょっと、これ農場内で各班にミーティングしディスカッションしてもらった中で連携をどうしようかという部分に関しては結構その農場内で LINE を使うっていうのは非常に有効だと。でいろいろ社員がまあ5人10人とかなる農場では、ローテーションで休みを取ったりとかそういうケースも多いんですけども、その LINE っていうのを使ってこの牛はこう治療しましたとかこれは気をつけとってとかそういう連絡事項とかいうのも非常にこれ実際に参加した農場の方々は使っているのが非常に多かったです。あとエバーノートとかファームノートとかこういうのも、使っとう農場もありました。 LINE が一番LINE ネタでは盛り上がってました。まあこういう格好でそのマッピング、さっき何のために働くか、心の問題とか、連携とかミーティングの仕方とかいうのをこれでこうまとめていきました。でこれは参加した人には渡しています。この画像はまた後でリンケンのホームページの方にも上げときますので、は
い、参考させてもらいます。
希望のある人は覗いてください。これで1個参加者の方からの意見で、当日何今日の話で何が良かったですかっていうところで、ここで悪い情報は貴重な財産だと全員が認識するということを私がちょっと言ったんですけど、それやっぱりいるねと。悪い情報、例えば牛が死んだとか病気になった、下痢がした、給料が安い、休みが欲しいとか悪い情報ですね。で仲が悪いというのも悪い情報なんだけど、その農場内での悪い情報っていうのは 貴重な財産だというのを全員がこう認識をする、その悪い情報を一個ずつでも変えることができればいい農場になるという、そういう意識を持ちなさいと。どうしても経営者は社員が下痢で一頭死にましたって言ったらもう狩り飛ばしてしまうんだけど、経営者も悪い情報っていうのは非常に貴重な財産だと思った方、思いなさいっていうのを、それはもう従業員同士でもですね、従業員同士でもそういう意識を持つことがまずは言えますっていう話をしたんですけど、これはやっぱりそうだなと。自分とこの農場でもやっぱりこういう考えはもう全然持ってなかったしっていう話が出てました。以上です。はい、
あ、いいですか。
はい、
まあ、いや今思いつきですけど、いやそういうコミュニケーションって今日の、いや赤星先生のその4年目じゃないですけども、その悪いところですよね。だからそういうのもなんかどうやって今日そのそういう悪い情報を共有して地域で、それはいかにその風評を防ぎつつも、もうあのいい方向に向かっていけるかっていうのは、なんかこういう手法は使えないんですか。
多分その業界関係者、獣医であったり農協であったり家保であったり、そういう人たちが集まってこういうふうなどうしようかっていうのをミーティングしていくと、やっぱりその仕組み作りをどうしようかっていうような多分方向になると思うんですよね。じゃあ具体的に、じゃあ仕組み作り何ができるの、ネットで発信するのとか、いろいろそういうふうにこう集まった時に、その業界関係者が集まった時にこういう手法を使いながら、出てきた言葉をじゃあ具体的にどういう行動を起こしていくかっていうのを、このマッピングでこう伸ばしていって実行するっていうふうに仕向けていけるんじゃないかとは思ってます。
じゃあ当然国、家保
ですね、
農家の人非常に全部入ってですよね。
情報の共有があるじゃないですか。その時そのやっぱり僕はだからそういう意味で正直が一番強いっていう話をしてるんですけど、例えばそういうシステムっていうか仕組みがある中で、ここで情報が止まったって言ったら、その人、僕の頭が悪いからすぐも正直だから全部喋っちゃうんですけど、そこで嘘っていうか何もコントロールしちゃうと、そこで止まったっていうか、その人が非常に今度は悪くなるんですよ。だから、まあ、それはもうどんどん正直にやった方がよっぽどいいですから、だから正直であれって僕は言ってるんですけど、そういうのがですね、最初からそんなの覚えきらない人がね、言ったことを忘れるような人はもう最初から正直にな方が絶対強いということなんで、もうそれ原則かなって気しますよね。でそういうのも共有しないといけないと思うんですよ。要するにそれただ要するにガバナンスのこともあるんで、だからそういったもののある程度、の中の風評とか言って抑えんといかんところもありますけども、それはちゃんとしたより上の人がやってくると思うんですけど、下でやる人はやっぱりある程度やっぱり共有しとかないと、ものすごく不安になってきますよね、という気がします。それでスケホーって言ってます。
他にご意見もありませんか。
はい、先生はその診療いわゆる技術のところと、こういう指導みたいなところですね、その農場のね、でそうやっておられて、技術の方が診療には成功できるんだけど、これはされてないんじゃないかと思うんですね。でそれでだけど、その農場の人は山本先生を信頼してどんどん増えてるじゃないかと思うんですけれど、そのいわゆる病院を運営してするという面で見て、こういうやり方はどういうふうなメリットというか、なんかいわゆる請求はできないんだけど、どういうメリットか、
趣味の分野ですね。
自分が楽しむ、
言ってみればこれはいるなと思いながら、実際金にはなってないですよね。金になるのは時々講演依頼があったりして、そういうのはあるけど、ただし実際の農場行くと結局その辺でうつまって、社員が仲悪くて喧嘩して辞めて、もう人手が足りずに
死の種がなくなっちゃう、
でそこで事故が起こったりなんだり、人というのはもう目の当たりにしとるでしょ。だからそこはもうちょっと経営者 もう簡単に言えば経営者次第ですよね。経営者が変わってくれんと、なんぼ一番いつも牛声で顔を合わす社員に、あや猫やねって言っても経営者が聞く耳持たんともう話にならんけど、じゃあそうやって経営者をどういうふうにじわーっとこっちに引っ張ってくるかとなると、まあ私が一つやっとるのは LINE グループ作って、和牛と乳牛と経営というグループ作って、まあ私が一等農場もそうだけど全然行ってない人も興味あれば登録してもらって、例えばさっきの観察ネタとか、ああいった悪い情報は貴重な財産だよというネタとか、そういうのを LINE でこう出しとるんですよね。でまあその中読んだ10人に1人ぐらいは、ああそうかなって思ってくれればそれはそれでいいの、変わる可能性はあるなとは思ってます。
私はもう退職してね、シニアのグループ、運動のグループ2つやってるんですよ。でそれでみんなもういい年だからね、病院によく行ってるわけですよ。でなんでそこの病院に行ってるのって言ったら、いや先生がねちゃんと説明してくれるからとかね、要は技術がどうのこうのっていうのは、まあ、素人っていうか患者には、まあ、あまりわからないですよね。だけどそういった面でなんか先生は、まあ、簡単に言えば優しいというか、まあ、親切を褒める人とかなんか言われてましたけど、そういったことで選んで、あそこがいいわよとか言って整形外科のね、あの先生院長先生に、だけどその下のあの先生は辛くてもう嫌いとかね、なんか辛辣なこと言ってますな、ちょっとやった
今獣医でもうその訴訟が結構増えてるんですよ。で僕弁護士参加力このいろいろ書かされたのがあるんですけど、第三者の意見とかあるんですけど、やっぱりですね、揉めるのはやっぱり信頼関係がやっぱり崩れるんですよ。で、うちなんか大学ですけど、その二次診療三次診療ってやってるじゃないですか。でそうするとその獣医さんが獣医その紹介する獣医さんとの信頼関係けど、ダメなんです。僕だったらいいけど誰だって言ってもいいんですよ。その言葉のなんか一言だけでなんかコロッと変わったりするし、で、獣医さんが逃げちゃって、自分がこう知らない方に行く人もあるから、そこで、ね、最終的にはやっぱそこになるんですね、信頼関係の。だから弁ああいうその裁判なんかしたくないんですけど、なんかそういうのでもう逃げたくない人がずっと攻めてくるのがあるんで、そういうための弁護士さんがいっぱい増えてます、本当に。だから皆さん今からもあると思います。小動物もそうし産業動物もそうやってます。これはものすごい大事です。これうちも学生さんと今 LINE でやってるけど、 LINE はだからオフィシャルじゃないから個人情報だとかいろいろあるから、それは大学なんかでやるなって言うけど、連絡の時はやってます。例えば出席を取ったりっていうか、例えば明日どっかに行くよと、そういうのもGoogle かなんかのあれを作ってもらってるんですけど、そうするとそこで、カレンダーでこうやったりしてるんですけど、で何人定員いくらとか言ってやったら、もう朝順番にそのもうこっち削除できるのも作ってもないですから、そこでやったら非常に楽ですね。そうじゃなかったらね、大変なんです。で、したっても痛いですけど、15日間でやらないといけないです、学生さん。その産業動物だけの。で、小動物もありますから、エキゾもありますから。本当は学生が空いてる時に自分たちが入れていくと。で、犯行ですね、15回打たないときに大動物されてる、それそういう意味では持ち当たりなんだ。だからこういうのは非常に大事です。そういうのネットは非常にいい。で今は一人に行っても、聞かないですからね、私知りませんです。だから、前だったら誰かに言っといたら言っとけよって言ったらなってたんですよね、クラスメイトの誰かって言ったら、それがなかなかないから、今その LINE かなんかでやってたらみんなつながってますから、そういう意味でどちらにリーダーはリーダーでいますけど、そういうのは大事です。いろいろやりやすいです。
どうでしょう、他に何かありませんか。いいですか。